九州周休男児。
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように。
九州周休男児1号サッカー大好きユッキーです。
九州周休男児2号日本大好きシュージです。そして今日は
九州周休男児3号アビスパ大好き豊永明です。
いらっしゃい、
お願いします
はい、
もはやいらっしゃいでもない
そうですね、当然ですよ、
まあ、ただいま、はい、
それでですよ、まあ、今日は9月8日なんですが、うん、9月8日現在アビスパはですね9勝10分け9敗で12位、
うん、
まあ、9月13日にはセレッソ大阪戦があるわけなんですが、はい、まあ真ん中あたりに、まあ、じわっとまだいるっていう感じですよね、うん、で、あの、まあ、トピックとしてはですよ、うん、先月末といいますか8月の23日、
うん、
まあ、RKB ラジオで生中継を、ね、
うん、
やりました、うん、アビスパ対清水エスパルス戦でしたけども、
うん、
これは0対0の、
ね、
ドローでございましたけどもね、うん、これはまたユッキー先生はベススタに行っていたと。
もちろん。
そしてずっと感染0勝記録が
継続中です
すげー、
何試合か、
ね、いや逆にすごいですよね、もう何試合だろうな。
だってそんなに負けてないよ。
いや、そうそう、引き分けばっかなんですよ。
引き分けばっかよね。
確かに勝ててないってことですよね。
そうそうそうそう、
まあその辺が今のアビスパの、まあ、ちょっと力を、まあ、ちょっと表してる面、
これ10分けが多すぎるんですよ、これ
そうねって感じです
よ、
ね、
でも負けるよりはいいからね。
うん、でもそれもう毎回言ってる気がします、私が、うん、でもまあこの勝ち点1が
確かに
ね、でも本当にそれで分ける時があるじゃないですか、この順位を、
う
ん、
そうですね、
に救われることは本当にあるんですけど、
う
ん、
っていう同じ話をずっと年中やってるって
こと、ね、いや本当、本当そう
成長しろや、
成長はしてますよ、成長はしてます、まあ、でもなんかこの今シーズンのなんかいろんな状況を鑑みると頑張ってるなとも思うのは事実ですよ ね、
そ、
ううよね、
まあ、その辺のところをね最後ねどうやって頑張るかっていうようなところを今日はねじっくり終盤戦を展望したいと思います。
い
それでは今夜もキックオフです。
九州周休男児、この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りします。
サッカーオタクユッキー先生がサッカー愛を語るコーナーでございます。スタジオにはアビスパ福岡公式アンバサダー HKT48 の豊永明さんですね。
お願いします。
よ、
なんとね、まあ、事前にね、うん、秋さん来るときは特に事前にあのメッセージくださいっていう、まあ、あの SNS を発信したりしているとですね、
うん
まあ、徐々に新しい
方が、ね、ました、
知名度上がってきた、
上がってきたんですよ。修二さん、ユッキーさん、秋ちゃん、こんばんは。
こんばんは、
初メッセージですとおっしゃるのは古賀市の小バンヌさんでございます。
ありがとうございます、
ね、この方はアビスサポ歴29年、
すごい、
生まれる前から
薄く長くサポーターをしてる、ね、私なんか薄く短くサポーターをしてるんですよね今年は6月の神戸戦のリーグ戦に1回、
うんうん、
福岡ダービーだった天皇杯に1回の計2回ベススタに行きました、
うんうん、
ね、ルヴァンカップ、うん、天皇杯カップ戦は残念ながら終了したためリーグ戦に集中できますねと、
うん、
ね、しかしここに来て岩崎選手、安藤選手が怪我、
うん、ね、 そうなんね、
そして臼井選手ですか、
うん、
まあ、ここ2試合ベンチ外で不安要素がありますが、まあ、三木選手、小田選手、七志選手などの復帰組には大いに期待ができます、
うん、確かに、
ね、
そうなんだよ。
でもやっぱり得点力不足が否めないですと、うん、で個人的にはベン・カリファ選手をスタメンで、
うん、
シャドウは名護選手、推しの今野選手で行ってほしいですと、うん、皆さんは終盤戦どのように思いますかという、最後の方は専門的すぎて私にはシャドウってなんだろうみたいなそんな選手いたかなみたいなどうですかね、この怪我から復帰した組がやっぱり期待できそう
ですね。そうですね、
うん、
ミッキー先生はどう見てる？
え、ミッキー選手が持ってきたのがやっぱでかいかなと。
でかいですね、
前半引っ張ったもんね、
前半引っ張って中盤ずっといなくて、うん、ようやく戻ってきて、
ということはここからまた上昇志向にね、
乗れるといいなと思います、ね。
アキさんも同じような分析ですか？
いやそうですね、私結構今シーズンの頭にミキ選手のシーズンになると思うって結構各所で言っていたので、
めっちゃ今 見てました、ドヤ顔です。見せてあげたい。
やっぱ怪我は惜しかったなっていう思いと、うん、シーズン中に帰って来れたのがすごく嬉しいので、うんうん、まあ、シンプルにゲームを見られるのが嬉しいなっていうとこもありつつ、ね、うん、やっぱりそれまで支えてた選手の離脱も結構これからありそうな感じなので、
うんうん、期待できるよね。そういう意味
じゃ、そう
終盤戦ね、
まあ、帰ってきた選手のプレーにはすごく期待はしてますけど、うん、
ね、
なんとも言えないですね。帰ってきたと思ったらまたちょっと怪我しちゃってがあったので、なんかここに来てまた新しいアビスパを見そうな気がする。
まあ、そういう話結構あって、ちょっともう一つ順番変えますが、うんうん、福岡市のですねスイッチさんという方、
はい、
はい、
この方も初めてじゃないかな、うん、九州集球団地の修二さん、ユッキーさん、そしてあきちゃん、こんばんはと。
こんばんは。
終盤戦の展望ということで、
うん、
まあ、この時点でですよ、ホームはあと5試合なので、できればホームは勝ちたいですよね、
うん、
と、ね、あとは昨シーズンからの、まあ、怪我人が戻ってきつつあるのが大きいかなと思います。同じことですね、うん、ただその怪我などで人が消えたりして意外とやりくりが大変そうに見えたのがその8月の試合でしたねということでしたね。
そうですね、
チームとしてはね、6月のルヴァン広島戦からチームとしてのオフェンスの形が見えてきて、
うん、
アキちゃんが来場していた新潟戦での勝利を皮切りに、なんとなくこう負けなしの日々が、ね、続いていたように思いますと、うん、まあ、その中でこの方も、ね、終盤戦のキーマンをズバリ上げてほしいですと。でこの方は、今年のアビスパには欠かせない松岡選手を上げます、
うん、
一人に絞るのは難しいかもしれませんがということで、皆さんのご意見をと。まあ、さっきまあ三木選手というのが出てきましたけど、うん、はい、まあ、ちょっと雪先生はどう感じですか？
いや確かにそのおっしゃる通り松岡選手っていうのが、
うん、
もう働きすぎてて過労死するんじゃないかっていうレベルで
そんなに、
いや本当もう中盤でも走り回ってしかもそれこそ天皇杯もルヴァンもずっと出てるんですよ。
うん、
本当
出ずっぱり
大丈夫っていうぐらい、
体が結構強い方なんですか？じゃあ
そうです、もう怪我とかもほぼしないし、
うん、
ずっと走ってるし、
まあ、すごいイケメンよね。
そうです、そうです、
88番、
うん、
はあ、ブラジルに一時期限付きでいたこともあるというね、うんうん、は
い、でも、うん、ロケとかで一緒になると、うん、想像以上にホワホワしてて嘘みたいなんですよ。
ホワホワしてる、
なんか結構プレー中のスタイルとか、うんうん、こうガツガツ顔つきを見てても、うん、めっちゃオラオラな感じかと思ったら、なんか食レポとかもなんか美味しいですみたいな。
普段はとっても可愛い松岡ちゃん、
う
ん、
そう、
ギャップがいいですね。
ギャップがいい
ですよ、うん、
だけど試合になったら突然人が変わったりとか、
びっくりするぐらい。
そこでもやっぱプロじゃないそれって
、うん、
いいね。
いや、いるいないでだいぶ変わると思います。
松岡君が、いやそうですね、うん、
年齢はいくつだろう、25ぐらいか、あ、4か、
同世代ぐらいだったと思うんですよね、
まあ、一番まあノリに乗ってる、
うん、
まあ、頃ではあるけど、まあ、皆さんなんとなくね、ほらゴール決め、僕らは素人だからゴール決めたりと か、うん、なんかゴールを守ってるキーパーさんとかばっかり目が行きがちだけど、うん、やっぱりこのミッドフィルダーの動きっていうのが
だいぶ重要ですね。
ということはもう松岡もっと頑張れと。
もうそんな、だってもう働いてるもん。
働き方改革。
そう、老気に怒られそうなぐらい。
じゃあその松岡君を支えなきゃいけないのって誰なの？
がその今ツーブランチみたいな感じでツーブランチってやってるんですけど、うん、そこの相方が、結構ローテーションしてるような感じで。
誰？
誰って何人かいるんですよ。それこそミキ選手が戻ってくる前はずっとやってたんですけど、そこで、いろいろ、
そう、ボランチのところ
、今で言うと、
今の状況がもう、
わかんない。
毎回変わっていくから、
なるほどね。
まあ、茂み選手とかね。
でもそういう中で、これだけの成績を残せてるっていうのは、やっぱり、この方ね、実はこういうことをご指摘されてるんですが、うん、熊本の方なんですけどね、
はい、
抹茶さん、
はい、
修二さん、加納さん、
加納さん、
同時できましたよ。準レギュラーの秋さん、こんばんは。
こんばんは。
ね、今シーズン、アビスパは一桁順位で終わるんじゃないかと思いますと。
うん、
まあ、そういう順位にいて正直言って、まあ、驚いてもいますと。
うん、
ね、まあ、もちろん選手の皆さんのプレーのうまさもあるとは思いますが、やはり今年のアビスパの調子がいいのは、まあ、金監督、金明一さんがね、うん、あるいはまあチームのスタッフの皆さん、まあ、コーチとかでしょうね、教え方がうまいからではないかと私は勝手に思っています。
シンプル、ね、すごくシンプルで、
学校みたいですけどね、 まあ、かつては5年周期などと言われていたことはね、遠い過去のように感じて、まあそうですよ、
確かにね、そうなんですよ、それは本当に思いますね。
私のような素人はアビスパは、まあ時々 J1 にいるけど、普通 J2 だよね、
J2 でしょって感じですもんね。
だって今 J1 の順位が何位で終わるかっていう前提で話してるじゃないですか。いや
確かに確かに確かに、
そうよ、
すごいことですよ。
しかもその入れ替えのとことかの回じゃなくて、まあ真ん中あたりですからね、
一桁で終わってほしいよねみたいなのが、
そうそうそうそうそう、
言えてるこの現実がね。
まあでもなんかまだ一桁でいく可能性は十分
ある
けど、
結
構団子ですよね、うん、割と。
まあちょっと今とにかくまあミキさんとか、うん、松岡くんとかが出てきたわけですけど、うんうん、まあそれ以外に何かそのこの人だけにはちょっと注目しとかなんだ、あと残り5試合特にホームでとか。
でも私現状で言うとまたちょっと話は別、うん、またちょっと違うベクトルにはなるんですけど、うん、今シーズンの北島選手がめっちゃ好きで、なんかいいですよね。
そうなんですよ。何がいいの？
なんていうのかな、
いろんなところに顔出して攻撃のリズム作って、
うん、顔出して、あの別にそうこんにちはってごめんなさい、
顔ぶりに行ってるわけじゃないんですけど、こう結構苦労人だったイメージがあって、で、もともとアビスパーの下部組織で育ってきた選手なんですけど、こうなんだろう、覚悟が違う気がするんですよね、今シーズン、動き方もそうだし、
まあ、松岡君とかと同じぐらいの世代ですね、一つ上だな。
なんだけど多分アビスパに入るのもすごく早かった方なので、
うん、勝負の年なんだ、
うん、
最初から使ってもらってましたもんね、
うんうん、そうなんですよ。で新潟戦かなで、うん、やっと
ゴール決めて、
初めてゴール決めてみたいなところが、
うんうんうんうん、
からのこうなんだろうな、スイッチの入り方みたいなのが、
なるほど、ね、
またこっからの終盤こうまたかけてって戻ってきて回る中で、うん、なんか聞いてくるんじゃないかなって思ってますね。
まあ、まとめるとだから、まあいろんな可能性のある選手がまあやっぱりアビスパでいるから、うん、まあ、やっぱ仕上げはやっぱり金監督のこう、ね、うん、手腕にこう注目したいところはありますよね。
そうですね、
一桁にぜひ行ってほしい、
うん、はい、
ということで以上ユッキーの九州集球団でございました。
秀司の日本直言男児、
日本大好きな修士が愛のある提言をするコーナーですが、今回は常連さんの直言男児のコーナーにします。
すげー、乗っ取られることあるんやリスナーに乗っ取
られますね。はい、この方ね、いつもお耳馴染みかもしれませんが、黄色いゾウさんですね。
ありがとうございます。
修士さん、ユッキーさん、今日も可愛いアキちゃん、こんばんは。ここが大事なんだ、ここが大事なんだ、見えてるんだとか言ってますよね。
ありがとうございます。
先日国際親善試合の日本代表メンバーに選出された安藤選手ね、が怪我のため出場辞退されたというニュースが飛び込んできましたね。安藤選手も悔しい気持ちがあると思うし、まあ、サッカーに怪我はつきものなのでしっかり治して、まあ、いつかまた日本代表でプレーしている安藤選手が見られることを願っていますということでね、ちょっと安藤さん心配じゃないですか。
ね、もったいないですね。今日本代表結構怪我人が多いから、しかもセンターバックに今回全チャンスだったんだけどなと思って。
そうなんですよね、
サッカーってやっぱり怪我はもう本当つきものだよね、考えたらね、まあ、まあ野球選手もそうだけど、でもこればっかりはまあやりたくてやってるわけじゃないも
ん、ね、そうなん
タイミングかね、ちょっと
ね、
悔しかったですけどね、
まあ、番組的にはですね、安藤選手はアビスパにいるままで、ワールドカップに送り込むと、これ一つの大きな目標にしております。
確かに、
ね、忘れないでくださいね。
はい、
はい、次の方ですよ、常連さんです、小岩さんね。修士さん、ユッキーさん、やっと来てくれた、あきちゃん、こんばんは。
待ってましたか。
ひょっとしてユッキーパパさんもいらっしゃったらこんばんは。先月言いましたけどね、
おもろ
ご意見番ですね。はい、今月言いません。今度10月4日にアビスパの OB 戦があります。
そうなんですよ、ね、
皆さんアビスパの OB で印象深い選手はいらっしゃいますか。
熱いな、
ね、個人的には私のアビスパ歴はアキちゃんのアンバサダー歴とともにあるので、
う
ん、鈴木純さん、
あ、そうなんですよ、
あるいはエミルさん、
うん、
これ
サロモンさん、
スウェーデン代表ですね、はいはいはいはい、 がいらっしゃるのが暑いですね。
暑いですね。
まあ、これ申し訳ないですけども、私は全く分かりません。
ゼロですよ
ね。私が分かるのは中原井大輔さん。
おー、はい、レジェンドじゃないです
か。知ってる、
はい、あの方は取材でよくお世話になって、
確かに、
はいはいはいはい、鈴木純さんなんか僕ちょっとよく分かんなかったですけど、どん なんか思い出があるんですか。
思い出、でも、はい、私が多分あのアンバサダーに就任したタイミングでキャプテンだったのかな、うん、確か、そうだったはずで、まあ、インタビューとかもさせていただいたり、うんうん、まあ、ずっと普通に本当にアビスパをあの時代引っ張っていた選手だと思うので、っていうのもありますし、
サラモンソンは、
サラモンソンはもうとにかくもういい選手なんですよ、
右サイドバック で、
こうアビスパを、うん、から帰ったんですよね、うん、帰っても、うん、こう SNS とかでアビスパをずっと見てくれてて、
いまだにね
発信し て、
つぶやいてくれたり
リプしてみたいなのがあるからこそ、また見る目が違うじゃないですか、
う
ん、もうすっごい楽しみです、
ね、遠くスウェーデンから応援してくれてんだ、
うんうん、しかも結構リアルタイムでチェックしてるんですよちゃんと
本当に、
うん、
暇なんか、
ね、確かに
暇じゃない
いやもう僕は申し訳ないけど、うん、エミル・サロモンソンさん初めて
聞きました
、エミリのセットプレートが見たら泣いちゃうかもしれないな、
ね、
い
や、そうなんですよ、やってくるんだねだから、
うん、
他には他に誰か、
私は好きになったアビスパの時代の選手も結構出るんですよ、堤、うん、選手とか、
うん、
岩下選手とか、私は2013年とかから5年ぐらいが一番、うん、こう学校帰りとかに仕事あの試合行けてたので、なんか坂田先さんとかが出るのが結構熱いです。
誰
、怒られますよ
本当に
すいませんごめんなさい、本当に
ちょっとな、
なるほどね、
うん、
ゆき先生は、
いや僕、いや来るか分かんないですけど、マラドーナって言いますよ。
うわー、
マラドーナ、
あの新世界のマラドーナ、
え、なんで
新世界じゃなかったっけ、
あ、いや、お弟さん、
弟か、
うんうんうん、
親戚じゃないな、
親戚
来るかな、
いたね、
ウーゴの方、
ウーゴね、
はい、僕マラドーナ一番好きでサッカー選手で、ディエゴの方が、
あんたリバプールが好き
じゃない、いやまあそうなんですけどもうサッカー始めた時は、そのマラドーナのビデオばっか見てた、
まあでもスーパースターもスーパースターでしたからね、マラドーナはね、その弟がやってきてたわけ
だ
ね、
来るかどうか分かんないですけど、
分かんないね今回はね、まあでもその楽しみですね、あの野球でもね、やっぱ巨人阪神 OB 戦とかまあ盛り上がるもんね俺も話に語りたかったちょっと短くね最後の方、たっくんさんね、この方はね、あのサッカー以外の話題を送ってきにしたからねあの秋さんがあの JR 九州のお仕事をされてるでしょ今、
はい、今
社員研修動画みたいなやつがなんか公開された
そうなんですよ、
はい、あれ 何をしてたの、
ね、JR 九州さんと今回、うんうん、あの一社員として、うん、こう JR そして JR 九州そして九州を盛り上げていこうっていうプロジェクトが始まって、なので新入社員の方が受ける研修を受けたんです。
あ、なるほど、
座学含め、こう各セクションの、まあ、整備のお仕事とか電気系のお仕事とかを一個ずつ回って、
そんなわかる、
でも面白かったです、社会科見学、
そういうことだよね、
私そういうの大好きなタイプだったから、う、ね、もう目をキラキラしながら、
今も目キラキラしとったもん、
めっちゃ楽しかったんですよ
まあ、あのね、アキさんというか HKT さんも本当にいろんなことやってるね、
う
ん、
いやそうですね、
まあ、でも九州集球団地と JR 九州は兄弟、九州
だけ九州だから、
九州私物化するのすごいですね
九州人は歯が命、
実は単なるサッカーオタクだけではなく、本職は歯医者さんのユッキー先生が歯の健康に関するワンポイントアドバイスをしてくれます。あの歯の健康に関するメッセージを実はねちょっといただいてたんですよ、7月にちょっと僕が見落としていた
、
ラジオネームアムくん先生さんですね、ユッキー先生、修二さん、マイスイートハニー飽きちゃういろんなつけてくるねファン
すごい、初めて言われた、
いや素敵よねみんなね、
すごい素敵、スイートハニーです、
みんなの飽きさんね、いつも楽しく番組聞かせていただいてますとさて、ユッキー先生と今日は結構ガチで真面目な歯のお悩みを相談したくてメールしました、ほら
本当ですか、
なんとありがたい、この方はですね、うん、がっつりアラフィフの52歳、はいはい、ね、最近ちょっと体のあちこちにガタが来始めているのですが、うん、そんな中で 歯のトラブルも抱えてしまっていますと、下の前歯あたりの歯肉が痩せてきてしまって、食事をするたびに歯と歯の間に食べ物が詰まってしまったり、歯間ブラシなどを使ってブラッシングしても歯茎の腫れぼったさが残ってしまったりしまいます。これらの問題に何か対策はできるんでしょうか。まあそれは感じますよ私も。歯茎あのね歯は衰えてないですよね。
うんうん、ね、いい音、う
ん。なんだけど、うんうん、やっぱ歯茎は衰えるわ、はいは
い。歯の音が流れるラジオやばい。
すごいでしょ。
うん。
うん、まあね。僕ラジオの人間なんで音で表現するんですよ。
確かに今のいい音でしょ、
ね。でしょ。うん、だ僕も歯は自信あるんですけど、うん、やっぱ歯茎はだいぶ弱って
。いや確かにもうそれは、はい、もう人は年齢重ねるとどうしてもしょうがないところはありますけどね。うん、で歯間ブラシしてその歯間ブラシのサイズっていうのがバッチリ合ってるかどうかっていうのも一回
チェックして
そうそうそうね、
うん、そう意外とも大きくなってるもん、ね、
そうなんです歯間ブラシのサイズって結構思ってる以上にいっぱいあるんで
ありますよね、うん、LLL みたいな
そうですそうそう
わかりました今日はなんかゆき先生が歯医者さんみたいでしたね
なんかみたいでしたね今ね
本物です
副業なんですけどね
本業はアビサポ
そうですね、
はいこのコーナーではこういった、ね、歯の健康に関するお悩みも募集しておりますので、まあ、それ以外のメッセージも、ね、たくさん送ってくださいメールアドレスは ksd@rkbr.jp です以上九州人は歯が命でした
糸島から銀歯をなくしたい長くご自身の白い歯で食事や買い物が楽しめるよう私たちがサポートします JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分カノー歯科医院カノー歯科医院へ
流行る心って昇る階段その先
九州週休男児この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分カノー歯科医院の提供でお送りしました。
アキさんは近々ベススタに行く予定はありますか、
はい、私はちょっとプライベートで、うん、この放送の前日に行ってる予定なんですよ、うん、
9月13日
今のところなんですけど、うんうんうん、なんでいい気持ちで聞けてたらいいなってい
や、まあ、
思うんですけど、うん、あちなみにユッキー先生は、うん、セレッソ戦は
もちろん行きます
あじゃあちょっと
あらいやいやこれねこれ僕のゼロ勝記録対勝利の目なのでどっちが
この盾みたいな
そうそうそう
注目だよね、うん、そして相変わらず私はまあ行けない、まあ、いわゆるこの状態でこの三角トライアング
ル、みんなで行きましょうよ
一回行きたいね一緒に
面白そうだから、う
ん、確かにね
確かに、
うん、悪いけど俺行ったら勝つよ
行ったこともないの
じゃあ言ってください
いやありますよ行ったことはありますよしょっちゅう行ってないだけですよ、そうそうそう、うん、だから僕はまず一つ絶対自信があるのはお天気は良くなります僕は言ったら超絶晴れ男なんですこれは間違いないです、
うんうん、
なので、まあ、とにかくまあそうねこれ聞くときにはもう結果は分かってるわけだけど、はい、13日、まあ、勝ててたらそのちょっとユッキー先生の人数力が落ちた逆に言うと
逆に
ね
アッキーさんに浄化してもらったということで
アッキーさんが勝利の女神ぶりを
発揮した
と、ねうんまあ、いうことでございますのでね、はいまあ、その辺も楽しみにしながらね聞いていただきたいと思いますさあということでね、まあ、来月はねまた10月にございますけど、うんまあ、なんとかしてアッキーさんにはできるだけ来ていただきたい、事務所にお願いしようと思っておりますので
お願いします、
ね、皆さん楽しみにしていただきたいと思いますはい、それでは九州週休男児、今夜はここでタイムアップです。お相手は
ユッキーと
シュージと
豊永亜希でした。
ではまた次回来月も第2日曜日10月12日でお会いしましょう。サッカー
大好き。
この番組はラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。